モンクラ映画館支配人のザトウイチでございます。今回はレディープレイヤー1について語っていきます。助っ人としてこの方をお招きしました。
どうも、香港のホエミデブです。ドチェドチェ、ネホネホ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっとまたいいんですか、
はい、
出て、
はい、
なんかね、こんな連続で出てしまって本当恐縮の一言。
いや、もう完全にレギュラー扱い。
いや、そんな、もうなんかちょっと恐れ多いですね。百戦錬磨の方々が出てるところに、
いやいや、
ね、突然2回連続でっていう形で嬉しいです。ありがとうございます。しかも、ね、
どうかでも巻き込まれてる感じが。
ね、いやいや、私としてはね、こういう光栄なお話できる場にね、参戦できるというのは嬉しい一言ですよ。
僕らのオアシスにようこそって感じです、
ね。そうですね。僕の中ではある意味このレディープレイヤー1のような気持ちですよね。この日々の生活をしながら、ね、メガネをこの VR の世界に飛び込んでいって、ね、ザトウイチさんなり皆さんとこの戦ってるような、レディープレイヤー1、まさにオアシスですね、僕の大学は。
ちょっとですね、はい、最近番組のルールで新作は特例でもない限りやらないようにしてたんですけどね。
はい、はい、はいはい。
で、これはっていう題材の作品だけはやろうかなと。
そうですよね。これ珍しいパターンですよね。この新作公開中ってあんまり今までね、こんなにやってなかった。
ないですね。アウトレイジ最終章以来で。
はいはいはいはい、はい。
で、ちょっと前にツイートはしたんですけど、今年から少しずつフォーマット変えていこうかなと。うんうん、まあ気づいたらもう8年目に入るのかな。うちの番組。
それもすごい話です。オリンピック2回やってるんですね。
そうですね。もう飽きられないようにちょっと変えていこうかなっていうのを考えまして。ね、この題材自体がもう80年代扱ってる映画なんで黙ってられないんで、もうネタバレありでも喋ろうかなと。
おー、ね、そこに呼んでもらったわけですか。
で、せっかくだから、小泉デブさん喋らないってことで。
いや、これはぜひ、いろいろと言いたいこともちょこちょこね、やっぱ見ててあるんで、やりましょう。
やりましょうか。
ありがとうございます。
都合で、スカイプで今これやり取りしてるんですけども。
そうですね。ちょっともう、なんか私的にはなんかいつも聞いてるような感覚ですか。この間はね、会ってお話しさせてもらいましたけど、
はいはい、
今日はやっぱこうやってね、耳で聞いてる感じなので、
はいはい、
昔は海外で聞いてた時のザトシさんの声だなって思います、
ね。機械を通した音の声。
機械を通した声で、はい。
ちょっとじゃあ感想？
いや、もう本当にレディープレイヤーはもう単純にもう心をわしづかみされたような映画っていうんですかね。はい、まあ映画とかゲーム、漫画とかでまあ育ってきたこのものに関しては、まあどこか中で見てて引っかかるところがあって、まあ本当に楽しかった。まあ2回、昨日ですかね、2回目見てきたんですけども、はいはい、そのエンドロールが終わった後の周り、その場内が明るくなった時のみんなのこの感想を早速言い合ってる感じとかですね。はい、そこなんか見ると、ああ、やっぱこれって響いてるんだなぁ。なんか隣ではなんか高校生のカップルかなんか見てたんですけど、なんか見てるときになんか結構いろいろケラケラ笑ったり、ああ、みたいな感じのリアクションもあったんで、
はい、
これを見てると、ああ、やっぱいろんなね、年代にやっぱ受ける映画なんだなぁっていうところを感じましたね。あとはまあ、あの、シャイニングのオマージュですか、もうこれはもうちょっと鳥肌ですね。まさかね、ここでああいうシャイニング出してくるかというのとかですね。
はい、
まあまあ、後でちょっとね、多分また話すと思うんですけど、あの、例の、俺はガンダムで行くっていうの
とか、はいはいはいは
い、多分これはもう私の流行語大賞、今年の流行語大賞はもう間違いないと僕は思ってますね。とかですね、はい、もう本当に熱いシーン、もう見終わった後ね、ああ、だよね、こうだよねって言いたくなるような映画ですね。
は
い、
い
や、本当に最高の映画だったかなと僕は思ってます、うん、
はい、はい。
まあ、そんな、ざっとこんな感じです、
ね。はい、
すいません。
いえいえ。
まあ、いかがでしたか？
いや、私もあの、すみません、おじさん接待100点満点映画だったという、
ね。おー、はいはい。
で、我々80年代過ごしたんで、
はい、
小学生の頃に、なんか40代のおじさんが約30年前の話すると考えると、なんか親世代がゴジラとか、七の侍とか、東京物語とか、なんですかね、鉄人28号とかアトムを、はい、話して盛り上がってる感じなのかなと思って、ちょっと時代錯誤感がひどいなっていうね。それを考えると。で、僕ら子供の時って、先に聞いておいた方がいいかな。あの、ホエミデブさん、何歳ぐらいって言えて大丈夫ですか？
あ、私年齢大丈夫。私、1983年生まれですね。
はい、はい。
だから、まあ、あれ、ちょっとだから世代的には上のものもあるのかな。ガンダムっていうのは直撃世代とかでは全然ないので。
はいはい、はいはい。ですよね。だから物心ついた時の80年代ってもう終わるか終わらないかぐらい。
あ、そうです。だから、やっぱり、その、そう、 80年代終わりぐらいから90年代ぐらいのやっぱりイメージですよね、すべての物事っていうの
は。僕ちょっと上なんで、はい、だからあの80年代の印象ってのギリギリ残ってるんですね、子供の時。
はいはいはい、はいはい、
で当時スピルバーグってもう80年代 E.T. とかインディ・ジョーンズでもう記録的なヒット飛ばしてたし、あと制作っていうか制作総指揮だとポルターガイストとかグレムリン、あとバック・トゥ・ザ・フューチャー、グーニーズ、ロジャー・ラビットとか、もうハリウッドの娯楽路線引っ張った立役者っていうかリーダー的存在だったんですよ。
そうか、
でそれをもう浴びてた世代なんで、はいはいはい、ああ帰ってきたっていうのもすごいなんか感動しましたね。あれの
はね、じゃあやっぱその頃の懐かしさっていうのをなんかすごい感じる映画でもあるんですかね。
そうですね、
その初期のスピルバーグというか、はい、はい、
で、あと80年代ってスピルバーグ以外も、はい、まあ、ちょこっとほら出てくるんですけど、あのロボコップとか、
うんうんうん、
ターミネーター、エイリアン2とか、あと13日の金曜日、
はいはい、
あと霊言同士とかバタリアンとか、その映画に出てくるキャラクターも既成概念とか固定概念を破るもの、その型破りっていうのがだんだんとこう出てきた感じの時代だったんですよ。で、あのまあ、技術の進歩の加速度も上がったんで、こう表現の仕方もすごい幅ができたっていうか、あと、毎年新作の面白さが倍増してたっていう感じがあったんですよね。まあ、あと、まあ、子供の時だから多感な時期っていうのもあったとは思うんですけど
ね。やっぱじゃあそういうね、多感な時にそういう、まあ、新しいものを浴びてきたっていうところですかね、うん、80年代前半にかけて。
だから、うん、80年代ってそういうイメージがずっとこびりついてて。あと、まあ、漫画とかもそうですよね。あの、ジャンプ全盛期、あの、始まった時代というか。
そうですね。まあ、黄金時代のスタートしたような、ドラゴンボールであったり、やっぱ、ああいう、あの辺が始まってるような時期ですよね。そうですね。
筋肉マン、北斗の拳、セイント・セイヤとか、まあ、ドラゴンボールも、ジョジョもですね。
いいですね。
ジョジョも未だにやってるともちょっと怖い。
いやいやいや、だからやっぱね、あの時の漫画家さんは、やっぱ今でもね、全然バリバリ超一流で、やってる人たちですもんね。は
い、であとゲームもそうですよね。もうファミコン直撃世代なんで、ドンキーコングとかマリオとか。
そうか、はい。1983年にファミコンは、僕が生まれた年にファミコンが作られてる、ね、だからちょ、僕はだからちょっと直撃ではないですけど、ザトシさんとかはだから、ある意味直撃なんですよね。
そうですね。だから横並びでなんかいろんな文化 がどんどん出だしたっていうか、スタートしだしたみたいな時代でしたね。
うん、東京ディズニーランドも1983年なんですね。
そうですね。
ですよね。だからやっぱそうなるといろんなやっぱエンタメもそうですし、ね、いろんなものが一気になんか活性化してきた時代の一つでもあるかもしれないですね。うん、
だから僕にとって本当ごちそうなんですけど、若い人大丈夫なのかってそこがヒヤヒヤしてて。
あ、だからでも私なんか昨日見た感じだ隣の高校生カップルは、はい、そのケラケラまあ見ながら笑ってたやーみたいな感じだった。だから多分若い人にも多分これはその全ての元ネタが、ね、もちろんシャイニングとかわからないと思いますけど、
でしょうね、
元ネタがわからなくても、うん、まあ、ある程度楽しめるような作りにはなってるし、まあ、かつあれは何だろうとかっていうことでいろいろと調べたくなるようなのもあるのかもしれない、
ね、まあ、まあ、後で小ネタググるみたいな、
小ネタググる的な感じです、ね、あるかもわかんないですね
こういう80年代扱った映画って、
はい、
もろスピルバーグがやられてるからちょっとまたそれも面白かったっていうの
は、いや確かに確かに
普通に考えると、なんか、スピルバーグ本人より、弟子筋の J.J. エイブラムスとかが、やるのかなって考えてしまうんですけど。
もう自ら音体が乗り出したくてあるからね。もう俺がやるぜ、みたいな感じ。まさにガンダムで行く乗りで、この、俺が行くみたいな感じだったわ
けですよね。本物が来ちゃったっていう。
いや、でもこれやっぱスピルバーグだからやっぱね、こういう反剣とかも抑えれたりとか、やっぱああいう映画が作れたんですかね。
まあ、そうでしょうね。まあ、あとなんだろうな。まあ、最初のステージのレース攻略とかも、
あ、はいはい、
はい、もうね、ああいういきなりつかみでそういうことやってくれるじゃないですか。
だからあれってなんかやっぱ、ま、なんか昔のゲームっぽいというか、本当裏技感ですよね、まさになんか、はいはい、あ、こういう裏技でここクリアするんだっていうなんかワクワク感を感じさせるところがありますよね、
うん、
あのファーストステージっていうんですか。
で、わざわざのバックをデロリアンでやるっていうのがなんかバック・ザ・フューチャー3のラストのオマージュっていう。
そういう、だからもう、ツボを全部つついてきてるっていうことですよね。
まあちょっとレース、バットモービル出てくるんですけど。
あれバットモービルってそんな目立って出てます？
ですね、テレビ版のやつなんですけど。
お
せっかくだったらあの、ティム・バートン版のバットマンのバットモービル出てほしかったなっていうのが。
ちゃんと出てました？わかるように出てましたかね？あんまりなんか、
H の。H が乗ってる車が、あの、橋から落ちそうになった時にストッパーで一瞬出てましたね。
はい、ああ、 そこで出てたのか。あ、そうか。
ね、あれではちょっと
。もう出すんだったら、ティム・バートン版
が。惜しかったなっていうのは。うん、
いや、これ、すごいっすね。やっぱそのね、見てますね。
だんだんおっさん、うるさ型になっちゃったっていうね。あと、キングコングも出てきたじゃないですか。
ああ、出ましたね。
あれ、クラシック映画じゃないのと思ったんですけど、
はい、
考えたら70年代にジェシカ・ラングで出てたバージョンもあったし、
はい、
あと、リンダ・ハミルトン主演でキングコング2ってのあったんですよ。
あ、それリンダ・ハミルトン主演なんですか、
はい、で、むちゃくちゃ内容が面白くなかったっていうのだけ記憶にあるんですけどね。もう、皆さん怒りのメガトンパンチが炸裂したっていう。
でも、名作じゃないですか、ハミルトンの。あのね、パッケージは、あれですね、オーライさんの、
ね、そうですね。
エディエですよね。
はい、
オーライ店行きましたもんね、
そう、30分ぐらい、時間差で行ってた
と。ニアミスしてましたけどね。
本当小ネタですいませんけど、
うん、
エイリアン2で登場したパルスライフルをチョイスするのがヒロインってもう、100点なんですよ。
これ、ザトウシさんのための映画だったんですかね。
すいません、ちょっともう、あそこで行ってしまいましたね、もう。
いや、もうやっぱじゃあ、ああ、本当はスピルバーグありがとうじゃないですか。
もう最高って感じで、もう。
ねえ、ちょっと、振り込んだ方がいいですよ、スピルバーグの口座にこれ。スピルバーグクラスだと、やっぱそういう、もうね、何がいいんですかね、何を喜んでくれるんですかね。
もう欲しいものねえよっていう状態でしょ、もう、あの人も。
何したら、ね、スピルバーグを喜ばせられるんだっていうね。
うん、
有名な話ですよね、町山さんがスピルバーグ好きすぎて、J.J. エブラムスと、ね、どっちがスピルバーグ好きかっていうこの論争を、ね、
はいはいはい、
議論をしたときに、
はい、
町山さんが俺はスピルバーグのしゃぶれるぞっていうふうに言ったらJJ が You win って言ったのこれいい話です、
ね、あれ先月の映画飛行読んでないですかね。
あ、読みました。
あれなんかサイモンペグとその話したらっていう話覚えてないですか。
あ、そういうこと書いてありました、
はい、あ、いや、ですね、柳下さんと喋ってる、
ああ、そこのあの二人の、
はい。ええ。サイモン・ペグだったら俺はしゃぶったって言いそうだって言ってました
けど。いや、これ間違いないでしょ
う、ね。ええ、そういうマウント取り方してどうすんだっていう。
でも、それぐらいの、もうやっぱスピルバーグって偉大なね、ザトウシさんだってもちろんね、そういう。
まあ世代ですから
ね。それぐらい好きですよね。
ええ、もう、インディ・ジョーンズ大好きですからね。ええ
、今回、インディネタって、なかった
ないんですよね、これは。
ね、そうですよね。
まあ、ちょっと後で話しますけど、原作はね、ちょいちょいあるんですけどね、そういうのは。
あ、そうなんですか。
まだちょっと感想いろいろあるんですけども、
あ、はい。
原作者が嫌う映画って聞いて、映画ファンだったら、
あ、はいはい、はい。
大体のシャイニング真っ先に浮かぶるんですよ。
いや、僕もその辺はなんとなく、分かったじゃないですけど、あ、そうかなとは思う。
まあ、有名すぎる話じゃないですか。
ですよね。はい、はい、はい。
で、なんか他にマニアックな作品があるんだろうなと思って見たら、シャイニングだったんで意外すぎたっていう。
直球勝負だったみたいな。
結構ベタだなっていうのは。
いや、やっぱスピルバーグってちょっとベタなとこはありますよね。はい、ディスコシーンで流れる曲も、ステイン・アライブじゃないですか。
はい、
まあ、あれもね、ある意味ね、ああいうダンスチューンのね、まあ、ド定番みたいなところを使って。結構そういう意味じゃ直球を投げるってい
う、あまりにもベタすぎたんで、ちょっとあえて言わないともう世間が忘れてる時代になったのかなと思って、
あ、思い出させようとして、
うん、
忘れ
だいたいね、あれ自体スティーブン・キングがエンジンのないキャデラックって言って後になってドラマ版自分で作ってるじゃないですか。
でもそれ全然ですよね、もう絶対キューブに行くのがいいですよね、あれね。
ちょっと刷り込みがね。
嫉妬してるんですかね、やっぱいい出来が、まあね。
あ、ですね、それは、町山さんのやつで有料配信のやつがあるんで、それを詳しく聞けば分かると思うんですけど。
あ、本当ですか。
はい。全然内容変えられちゃったっていうのは。
そうか。だからやっぱそこで、ね、その原作者のプライドを傷つけられたみたいな、ところもあるんですかね、
まあ、あとは、その、シャイニングのオーバールックホテルの再現度がちょっと凄まじく、
いや
できすぎてて、
見てて、もう鳥肌立ちますよね、あれね。
あれちょっと思わず劇場で声出そうになっちゃった
よ。いやー、これはやっぱの完コピーでしたよね、本当に。
もう、で、ね、H がね、
はい、
ホラー苦手でシャイニング見てないからちょっと面白かったんですけど。
で ね、あの世界にどんどんどんどんちょっと引き込まれていって、はい、ね、あのね、部屋だけかなと思ったら、どんどんその、シャイニングの名シーンの場所がどんどん出てくるじゃないですか。はいはい、そこのね、流れとかも、本当見てて、どんどん引き込まれますよね。はい、すごい、すごい。
でもみんな内容してるから、237号室入った瞬間に、もう、そこ入っちゃダメっていうね。もう志村後ろ感がですね。
そうですね。志村後ろ感で、あ
ーって、ね。で、2回目見直してふと気がついたのが、映画館の劇場の名前がちゃんとオーバールックってなってたっていうね。
はい、あ、そうでしたかね、はい。あ、ちょっとそれ私ちゃんと見ようにして。
オーバールックホテルから撮ったのかっていう。
その映画館の名前ですか。はい、あれすごいよなぁ。あれでも多分ね、スピルバーグ超楽しかったんじゃないですか。
でしょうね。あれできるってことはもうね、他の映画も再現やろうと思えばいくらでもできるってことですよね。
もうあそこまでのコピー度をね、シャイニングでできるんだったら、確かに全ての映画はできるでしょうね。やろうと思ってね。
もう色合いまできっちりコピーしてる
のかな。質感、絵の質感もなんか、はい、そんな、そのちょっと古い感じだったじゃないですか。はい、そうでもなかったかな。
いや、多分それ、あのフィルム自体もともう一回デジタルで撮って、作り直したとは思うんですけど、
ね、なんかちょっと肌触りが違かったような、ね、はい、感じしますけど、ジャック・ニコルソンの感想聞きたいですね。
あの足だけはちょっと一緒になんか、斧と足だけは、
ね、あのね、やっぱあれは出したかったですよね、絶対ね、うん、あれね、顔ね、あそこからね、
あのグリーンルーム、あ、ゴールドルームか、あの、はい、ダンスホールはいきなりあの変えられちゃったのはちょっと残念っていう。
ああ、はいはいはい、はい。
どうせ見るなら最後まで見たかったのにと思ったら、なんか。
あ、なんてですかね、ああいうダンスにしちゃったんですかね。
あの、なんかハリデーの初期のゲームの設定らしいですけど。
でもあれって何のオマージュでもないですか、あれって、あのダンスってい
う。いや、あそこはわかんないですね、もう。
でもあれですよね、なんかディズニーランドのアトラクションで、ホーンテッドマンション、
はいはいはい、
あの、まあ、幽霊屋敷のあれですよ、はい、あそこにちょっと似たようなシーンってあります
か、ね、ああ、なんかあったな。
あの、幽霊の、はいはいはい、幽霊たちがああいうね、ダンスホールでダンスしてるなんていうシーンがありましたよ。でも最後までね、シャイニング見たかったですよね。ね、
ちょっとあそこ、しばらく痛いって感じで。あ、でも休む暇がないのか。
どんどん襲ってきますからね。
うん、僕あのね、シンメトリーっていうか、奥行きのある雰囲気ってすごい苦手なんですよ。
はい、いや、怖いんですよね。わ、はい、かりますわかります。
あの、無機質感が。うちの親父、内装屋昔やってたんですけど、
はい、
あの、子供の時俺の仕事やった現場 見に行くぞって言って夜ですね、
はい、
オープン前のラブホテルに連れて行かれたんですよね。
いや、なんかちょっとそれも怖いっちゃ怖いです。はい、人気のないラブホテル。
そう、もうすっごい気持ち悪くて、早く帰ろう、早く帰ろうってって。内装むちゃくちゃ綺麗だけど、廊下のあの不気味さに耐えかねて、ワンワン泣いて帰ったっていうのは未だに覚えてるんですけどね。
やっぱ、ね、ラブホテルってね、基本人とあんますれ違わなかったりするんですけど、でもね、人がいることは間違いないじゃないですか。はい、従業員さんであったりね。ただそれがね、人がいないっていうあの空間って確かに言うように、はい、で、無機質にね、部屋がポンポンポンポンって並んでる姿って、ちょっと気味悪いとかありますね、確かにね。
それでもなんか気持ち悪かったんですよね。だから、シャイニングにちょっと気持ち悪さ通じるものが、
シャイニングのね、あの、長い廊下の中でね、あの、ダニー坊やがね、あのバイク漕いでるところに急に、はい、あの双子が出てくるシーンなんて、はい、ひっくり返りますよね、あれね。
まあ、エレベーター近づいた時点で早く逃げなきゃっていうのはね。
あれは見てる人はみんなあそこ近寄らないですもんね、はい、間違いなく。H はね、まあ見てなかったがゆえに、はい、ああいうね、近くまで行っちゃったっていうね、そこですもんね。
1時間だけ痛い、1時間だけ。
あの空間にですか、はい、いや
丸一日はきつい
見てるだけでいいかな。ね、あでもあそこの空間に入ってすごいねインスタ映えしそうな写真いっぱいあります
よね。
撮りたいですね、いろんな角度からね。あ、ここここみたいな感じでね。
でどうだった、うん、あの奥さんの顔が一番怖かったっていう。
もうやめましょうよ、このシェリー・デュバルーをこのスルの。いい役者さんですよね。
ですけどね。
奥大好きな。
アイロックってあの殺し屋っていうか、なんかガンター、はい、ハンター、なんか、何言い踏んでんだって。敵役いたじゃないですか。
いましたね。忠実な右腕みたいな感じね。はい、はい、はい。
なんかあの人、意外な人のアバターかなと思ってたんですよ。
あ、 ああ、そうか。そこは何もなかったですね。はい、そういえば、ね、その現実世界の彼は。
なんかほら、トレーラータワーの1階に住んでたおばさんとか、
はいはい、
あと、アルティメスの仲間の顔にタトゥー入れた男とか、実は そいつだったとかあるのかなと思ったら、別に誰でしたってなかったんで、あれ、誰だったんだっていうのが。
結構映画の中でも存在感あるキャラというか、はい、ね、あの、面白いキャラクターでしたけど、あ、そこの、なんかね、裏を書いたなんかあったら、また面白かった。
結構中ぶらりになっちゃったっていう。
あのおばさんだったらこれ面白いですね。はい
オアシス内ではむちゃくちゃ仕事できて金持ってた。
それ、ちょっと嫌だな、それな。
どうですか
まさかね、あのソ連との右腕がそのおばさんだったなんて、ね。
いや、首が痛いとか、こっちに立ってくれと言ってたじゃないですか。
ああ、言ってましたね。
で、はいはい、現実世界戻ったら、ちょっと私首が痛いのよとかで、はまさかこの人みたいなのがあんのかなと思ったら何もなかったんでね。
それだったらもっと面白かったね。
結構ぶん投げてましたね、そこはね。
何も、
せっかくキャラ立ってたのに。
確かに。あんまりね、考えてなかったというか、あれなんです。それは原作とはどうなんですかね。
原作ちょっと出てくるんですけど、
はい、
ほとんど活躍してないみたいな。
今回呼ばれたんですよね、ザトウイさん。
あ、呼びました、上下巻。はい。
原作はいかがでしたか。
ですね、はい、じゃ原作とちょっと違うよっていうネタやりましょうかね。
あぜひぜひぜひ。
ですね。原作、アーネスト・クラインのゲームウォーズっていうタイトルなんですけど、
はい。
まあ、ちょっと読んでて面白かったとこピックアップしてやっていきましょうか。
ぜひぜひ。
ハリデーの葬儀シーンはですね、ヘザースの、葬儀場のセットを CG で再現。そこに自分の映像を、挿入してるという。ウィンナ・ライダーとクリスチャン・スレーターが出てたのですね。
はい、はい、はいはい。
あと、パーシバルの名前の由来は、これは、多分映画でも言ってたけど、アーサー王伝説で聖杯を見つけた騎士にちなんだ名前。で、本当のスペルは別のユーザーに使われてたんで、少しもじってるんですよね。
なるほど。
Z を入れたりとかして。
なんかその辺もなんかあるあるでいいですね。ね、名前を使われてたから。はい。
はい。あと、主人公はですね、エッグ探しのヒントになるかと、ハリデーのお気に入りだったファミリータイズを見る。マイケル・ジェ・フォックスが出演してたテレビ番組ですね。あと、まあ、ハリデーに関する著書とか本人が書いた文章はすべて目を通して開発したビデオゲームをすべてプレイをしたという。エッグハントに関係ありそうなことをすべてメモして、あと、インディ・ジョーンズ最後の聖戦にちなんで、聖杯日誌と呼んでいると。で、暇つぶしにハリデーの日誌のアノラック年間を読んでたが、まあ、貧乏な現実世界では停電が多いんで、電子書籍しかないアノラック年間をプリントアウトして持ち歩いて暗記するほど読み込んだっていう描写あります。あと、原作だと主人公は太ってる設定なんですよね。
あ、そうなんだ。はい、
で、思い出せる限り昔からそうだったっていうのは書かれてるんですけど、だから物心ついた時から気まんじだったみたいですね。で、中盤ですね、オアシス用のスーツがきつくなり始めたんで、ダイエットソフトを購入して、低カロリーの食事が宅配されて、目標体重にならないとオアシスにログインできないっていう過酷な時期を過ごすっていうので。
それ、その設定面白いですけどね。
ちゃんと結果がコミットしたっていう。
それ生かしてほしかったな。
もうライズアップより過酷だったという。
なんすかね、やっぱその設定を省いたっていうのはもう
時間の都合でしょうね。あと、主人公はアルティミスのブログの読者だったみたいですね。はい。映画だと動きを動画で見たみたいなの言ってましたけど、まあ、ブログのファンだった。
じゃあ、もともと好きだったというか、そういう、なんか追っかけてた感じですかね、そうですね、ブログ
を。なんか、もともとエッグハントにまつわるエッセイを、こう、自虐的なユーモアとウィット、皮肉が込められた余談が書かれてて、まあ、一読者から、なんか片思いの対象になったみたいなことを言ってました。
そうですね、映画だけだとあの彼女のプレイ動画を見て、あ、なんかすごい人なんだ、みたいな。
はい。
いうだけでしたもんね。
うん。あと、ハリデーの設定で、
はい、
ものすごい凝り性で、まあ、はい、クラシックゲーム、あと SF 小説とかファンタジー小説、はい、あとオールジャンルの映画、あと10代を過ごした80年代のマニアだったっていう設定。まあこれは映画と全く一緒なんですけど、あと周囲の人間が自分と同じようにこだわりを持ってるのが当然だと信じてたらしく、そうでないと逆上してたと。で、相手がとっさに反応できないと子さんの社員でもクビにしたっていう。で、相方のモローが解雇をこっそり取り消して解雇した社員がいてもハリーでは気づかなかったって、結構ややこしい人だったっていう。
だから、あの二人の関係性ってあれですね、スティーブ・ジョブズと、ね、はい、ウォズニアックって、スティーブ・ウォズニアックっていうんですかね、はい、なんかその、アップル立ち上げチームのなんか二人のなんかいろいろと絡 関係性を示しているようなところもね、うんうん、ありますよね。で、ね、たもとを分かっちゃうところとか、はい、近いようなことあるかもしれないですけど。あ、ハリではそういう設定だったんですね。はい、
まあ、天才肌だからしょうがないっていう。
いや、あの天才肌の演技ですか、あの、ハリでやったあの、マーク・ライランスさん。はい。あの人いいですよね。最近スピルバーグ結構お気に入りで、
ね、あ、出てるみたいですね。
確かここ2作ぐらいは確か。ブリッジ・オブ・スパイと、あと、あの、ビッグ・フレンドリー・ジャイアントですか。はい。いい役者さんですよね。ちょっと余談なんですけど、その僕、マーク・ライランスで、
はい。
こっちはブリッジ・オブ・スパイであの、アカデミー賞を取ってるんですけど、
はい。
この年のアカデミー賞、本来はあのスタローンが取るべきだったと今でも僕は思ってるんですね。
あ、クリード。
クリード、その年なんです。
あ
れはもう本当にね、取ってほしかったですよね。
激しく同意します、それは。
これ僕死ぬまでこれ言っていこうかなと、
は
い。
あ、大丈夫です。クリード2で取りますから。
いや、クリード2で取るのは、はい、あの、ドラゴンが取るんじゃないですか。
いや、僕の中でロッキーは1回負けで次で勝つっていうのが。
あ、なんか今ちょっとあれだな、グッときたな。なんかそれですね。
はい。
なるほど。前回負けた、
はい。
スタローンが今回クリード2で取ると。
はい。2で勝つっていうのはロッキーの、はい、得意技ですから。
今この、僕の目の前に、これ、日本酒があったら今、ザトイさんと一気したい。
乾杯モードで。
もう乾杯したい。今この、はい、ああ、いいこと言うな。
あの、今、ちょいちょい、スタローンのインスタにですね、あの、ロッキー、あ、じゃあ、クリード2の、動画とか上がってますんで。
スタローンって結構やっぱそういうのうまいですよね。このランボーなんか やるやらないみたいなものちょいちょい小出しにして、ね、はい、盛り上げたり、エクスペンダブルズやるやらないでちょいちょい小出しにして盛り上げたりっていう。
はい。
ちょっとそういう盛り上げ方分かってますよね。あ
はい、
すいません。
あ、どうぞ、いいですか。
あ、どうぞ。
あとですね、ハリデーの設定で、はい、あの、金持ちになった途端にデロリアンの初期モデルを購入して修復したと。で、朝から晩までレトロゲームやスターウォーズのグッズを収集して、個人としては最大のコレクターだったっていう、なんかほとんど原作者と同じっていう。
自分を反映させてる。
あと、オアシスが大ヒットした最大の理由は無料だった。
おう、
通常のオンラインゲームって、月額利用料って徴収されるんだけど、
はい、
あの、初回利用時の25セントを登録料で払えば一生オアシスアカウントを使用できるという設定だった。で、オアシスは間もなくインターネットをする最大の動機になって、オアシス OS は世界で最も利用者の多いオペレーティングシステムに成長するっていう。
なるほど。
あと、ハリデーが気に入ってる映画にもこう年間で触れてて、主人公もまあ一応見てるんですけど、
はい、
ハリデーがインディ・ジョーンズシリーズにも触れてまして、インディ・ジョーンズクリスタル・スカルの王国以降の作品はなかったことにしたいと書いてある。全く同感だって記載されてて。これ原作、この箇所スピルバーグ読んでんのかなってちょっとヒヤヒヤしてるんですけどね。
読んで、絶対読んでますよね。
で、しかも来年スピルバーグインディのあの 5作目撮る予定なんで、クリスタルスカル以降の作品はなかったことにしたいってことは、もうこれから作ることも否定されてんのかっていう。
いやー、そこをちょっと触れてほしかったですね、今回、ね。それ、ジニアグピッチャー見たかったですね。
まあ、内心本人もいやいや撮ってるって可能性も。
あ、そんな原作そういうこと書いてるんですね。はい、面白い、読みたいな。
あと、ハリデーが好きな映画監督は、ジェームス・キャメロン、
はい、
テリー・ギリアム、ピーター・ジャクソン、デビッド・フィンチャー、キューブリック、あと、ルーカス、スピルバーグ、デルトロ、タランティのケビン・スミスっていうのが名前上がってましたね。
ちょっと飲みに行きましょうよ。最高じゃないですか。
お前は俺かみたいな。
世界にいる映画好き男子、女子、みんな好きでしょ、これ。
ど真ん中すぎる。
いい趣味してるわ。大好き。
あと、原作だと、あの、第一の関門って、ジャウストっていうゲーム機、あの、バルーンファイトってわかりますかね、あの、ファミコンであった。
あれ鳥かなんかをなんか。
そうそう。ですね、風船で戦うやつがあるんですけど、ジャウストってなんか、ダチョウに乗るのかな、
はいはいはい。
なんかそれの、バルーンファイトの元ネタゲームらしくて。
お
えで、クリアしたら、スターウォーズのレア姫がルークたちに勲章を与えるシーンの曲が流れたりとかして。
おぉ、あ、そうなんだ。
一切レースとか出てこないんですよね。だから多分
え
映画用にやっぱアレンジしないと地味すぎるっていう一生懸命ジャウストプレイしちゃったらね、それ映画見てどうするんだっていうのもあるから、
あんまり乗れないというかですかね、はい、あんまり 盛り上がりにかけるなって感じですかね。
あと第二関門はあのウォーゲームっていうジョン・バダムの映画があるんですけど、
はい、
あの主人公のマシュー・ブローというディックになって映画通りのタイミングで行動しなければいけないっていう、これはこれで2時間ずっとウォーゲームをなぞるのかっていうのもあるんでそこはやっぱり、それだったらね、シャイニングアレンジした方がっていう。
結構じゃ あの原作とだいぶ違うんですね、その、
そうですね、
やる内容に関しては。
かなりアレンジ入ってますね。あと、なんだ、あ、アルティメスのオールタイムベスト映画がハイランダーって言ってましたね。そんな女子いるのかっていう。
いや、趣味いいと思います。好きです。
コッパーキーを最速でゲットしたパーシバルとアルティメスは、風呂にも入ってない引きこもりのオタクとしてサタデーナイトライブのネタにされたっていうのを言ってましたね。その時点もまだサタデーナイトライブやってんのかっていう。あとはですね、パーシバルはあの惑星ゼメキスでバックトゥザフューチャーのクエストをクリアした時にデロリアをゲットしたと。で、故障中の次元転移装置は最初から搭載されてたんだけど、ネットオークションで手に入れたキットという名の AI オンボードコンピューターを搭載させ、グリルのすぐ上にナイトライダーと同じ赤いスキャナーを装着と、左右のガルウィングにゴーストバスターズのロゴを貼って、あとエクト88というナンバープレートをつけている。これあのゴーストバスターズの車がエクト1って書かれてるんですよね。で、ちなみにアーネスト・グラインは自分が持ってるデロリアを改造してほぼ原作に近い感じでカスタマイズしてます。あのこれアーネスト・グラインの YouTube のチャンネルに動画出てるんでチェックしてもらって、どうもむちゃくちゃ笑えるんで。
本当、もう自分の好きなものを全部入れてやろうっていう思いで、
でも
作ったんですね。
本物はちょっとあれなんですよ。ダッシュボードのとこパカッと開けると、はい、スピルバーグのサインが書かれてあるっていうね。
オタクの神様みたいな。
すごいな。IOI ってあの企業の前髪パッツンの女性は原作には登場しません。
はい、あれはオリジナルキャラですね。
そうですね。あとですね、大東、ショート、あ、大東と、ショーでしたよね、映画だと。
はい、あの、中国系の、はい、この彼ですかね。
あれ、原作だと、大東、ショートなんですよ。
あ、トニーってことですか？
いや、二人組、大東、ショートで、オアシス上の兄弟で、実は他人っていう。
あ、そういう設定なんだ。うん、
で、あの、大東、ショートって、大きな刀、小さな刀っていう意味らしいんですよ。
うん、
はいはい、で、あの、映画では、ショートはショーになっちゃってて、で、あの、大東は、あの、なんだっけ、ガンダムに行くの子ですけども、あの、IOI に殺されるっていう設定になってます。あ、すいません、原作、これ読むときあるから。
いいじゃないですか、そこは。そこのネタバレは。
で、大東くんは、東京、小東くんは大阪に在住みたいですね。
あれ小東くん、あれ日本人とかっていう設定ある
んですか？日本人なんですよ、原作は。
日本人なんですか、はい、原作は。あれでも映画版だと、あの、ショーの方は多分中国
系ですね。
うん、そうですよね。
あれ、せっかくだから、あの、阪神の帽子とか被ってほしかったんですけどね。魔球の伝説っぽく。
あれ、やっぱ魔球の伝説意識してますよね、あの子ね。
ね、
似てますよね。確かに、ちょっと、あ、思い出した思い出した。はいはいはい。
あ、ウルトラマンに関するクエストをですね、主人公と大東と小東でストーリーを追うっていうプレイがあって、嵐隊員って一箇所だけ名前が出てるんで、まあ、ドクマムシサンデーさんはアメリカのオタクにも認知されてるっていうのはここで分かったっていう。
やっぱドクマムシサンダユの偉大さ改めて名前が
、うん、あ、ドクマムシさんの名前出てこないですよね。嵐隊員としか出てこない
そうですよね。ドクマムシサンダユドクマムシになっていう言葉は出ないですよね。
もうそれやったらびっくりですけども
でもスピルバーグって多分ウルトラマンとか見てるはずですからね。やっぱドクマムシサンダユの顔は知ってるはずですよね。間違いなく。
あ、でも世代的に70年代ってもう映画撮ってたらどうなんだろう、見てんのかな。
いや、確かスピルバーグってあのウルトラセブン好きなはずですよ。
あ、そうなんだ。
はい。で、見て、多分何かでウルトラセブンに対して言及した発言は何かのインタビューがあったはずですね。
へぇ、
だから間違いなく嵐隊員。あれ、嵐隊員は初代。
初代の方ですね。はい。あと、映画の後半にあのアルティメスが IOI に囚われの身になるんですけど、原作だとパーシバル本人が捕まることになるって。そこはちょっとアレンジされてましたね。
で、周りのメンバーが救出するみたいな感じ。
いや、もう自力でデータ盗んで逃げるみたいな設定でした、ね。あと、パックマンのハイスコアを狙うクエストも登場しまして、これ映画でやったら本当地味だよなと思って。 変えられたっぽいです。
あとはあれですかね、ピクセルって映画あったじゃないですか。
あ、はいはいはい。
あ、かぶる。あれもね、パックマンの映画、パックマンっぽかったんで、あれとかぶるのもあれ
だ。あ、そっか、それもありですね。東映版スパイダーマンのレオパルダンが登場って、これもう巷で有名ですけど、
はい、
鉄人28号かマジンガー Z、 あとアイアンジャイアント、ジェットジャガー、ジャイアントロボ、バクロス、ガンダムの中からレオパルドンを主人公は選択してたっていう描写がありましたね、は
い、レオパルドンって私ちょっとあんまよく分かってないんですよ。 あれ、
あの東映版スパイダーマンっていうのがですね、はい、あったんですよ。でその頃特撮ものって後半になると巨大ロボットが登場するのが、はい、おなじみの展開だったんですけど、スパイダーマンでもそれをね、
これは元々の多分アメコミのやつではないわけ
ですね。ないです。
すごい
な。ただなんか逆輸入でアメコミになんかレオパルドンが書かれてたのもネット上で見た記憶あるんですけど、僕ちょっと。
だから、はい、逆輸入的な感じで
言ったんですね。アメコミちょっと詳しくないですけど、デザインがちょっとかっこよくてですね、子供の時この、超合金持ってました。
じゃあやっぱそのコアなファンはやっぱりいるということで、その原作ではチョイスするっていうことなんですかね。あえてそれを選んでいくみたいな感じなんですか。
うん。あと、まあ、決戦だと、アルティメスは、あの、マジンガー Z のミネルバ X っていう、あの、女型のロボットわかんないですかね。
ああ、はい、わかります。
はい。あと、H は RX78。
ああ、ガンダムですね。はい。
で、ショートは勇者ライディンで参戦するっていう描写がありますね。
ああ、これ全部日本のじゃないですか。
完全に日本も接待漫画じゃないわ、小説。
スーパーロボット体制の間違いじゃないですか。
いや、もう本当そうですよね、あれね。あと原作でも敵役メカゴジラ使います。
あ、そうなんだ。
はい。ただ最後の最後に、これも言っていいのかわかんないですけど、あ、これも情報出てますね。ウルトラマンとガチンコ対決します。
うんうんうん、
もちろんスペシウム光線使います。
あ、ちょっと。
これは読んでて上がりました、やっぱり。
じゃあウルトラマン対メカゴジラってこと
ですか？そうですね。
うわー、それも、いや、それも見たかったな
でしょう。これ映画でやったらちょっとね、もう、みんなおしっこちびる。
いやー、どっちが良かったって言われたら困りますけど、まあ、今回のね、ガンダム対メカゴジラも相当良かったですけど、はい、ウルトラマン対メカゴジラか。
なんか、ちょうどその時裁判があったみたいですよね。
だから、私もちらっとニュース見まして、ウルトラマンの版権の問題ですか、はい、海外での版権の問題がまだクリアになってなかった。
はい、それがなかったらなぁ、いけたのになぁっていうのはちょっと残念。
今回のがやっぱ俺はガンダムで行くじゃないですか。
あ、まあまあね。
あれ、なんかね、あの、後というか、インタビューかなんかで、あの、俺はガンダムで行くっていうのは、本当は英語で発する予定だったらしいですね、
はい、
あれを。
あ、
I choose the form of Gundam っていうはずだった。はい、まあ、あれはその英語で字幕入ってますけど、
はい、
それをスピルバーグが、ここは日本語で言った方がいいっていう風になって、日本語で言ったらしいんですよ。
あ
でもこれはやっぱあそこはもう俺はガンダムで行くっていうあそこを日本語で言う意味ですよね。
そうですね。さすが。
さすが、スピルバーグ。大好き。
もう、あれね、バチって決められた瞬間にもう大向こうかけたくなるって感じ
です。いや、あの、俺はガンダムで行くっていうね、
はい、
このあの、チューズってこの選んで、あの、いろんなものある中から俺はガンダムで行くっていうこの、ね、あえてガンダムを選んでる感っていう。
はい。
いい、そこ。本当にあれ、あのシーン何度見ても、2回目見ても良かったもんな。
ネットのツッコミで、行きますじゃないのかっていうのはね。
あれなんかいろいろとね、あの、町山さんが、
はい、
大東行きますも良かったんじゃないかっていうようなことをね、おっしゃってましたけど、これはどっちがいいですかね。
いや、でも、行きますだと完全にふざけてんだろ、お前ってなっちゃうから。
どっちでもまあ、ね、上がってますね。うん、いいやつ。ね、あの日本人の森崎ウィンさんですか、
はい、
いい役ですよ ね、
はい、あ、彼知ってました？なんか、
いや、正直ごめんなさい、私知らなくて、
はい、
なんかちょこちょこね、最近出てるような
みたいですね、
役者さんなんですかね。
でも彼ぐらいの年だとスピルバーグっても誰って感じになるのかな。
あれ、いくつの人なんだろうな。あ、でも森崎ウィンさん27歳、結構まだ若いですね。
大御所の監督と仕事したみたいなイメージなのかなと。
そうでしょ、スピルバーグの。
あとあれだ、あの、ガンダムでもう一個ありました。
はい。
あの、子供の頃ですね、プラモ教師郎っていう漫画があったんですよ。
はい。
で、プラモシミュレーションで自作のプラモを戦わせるっていう漫画だったんですけど、
はい。
その作品の中に、パーフェクトガンダムとか、
はい。
フルアーマーガンダム、あと武者ガンダム、
うん。
パーフェクトジオンが登場した作品だったんですけど、
はい。
これは、 世代的にご存知ないですよね。
いや、ちょっとごめんなさい、私は分からない。
僕の中で結構名作だったんですけど、
はい、
まさか大人になって VR でガンダムとメカゴジラを戦わせるハリウッド映画を見る日が来るとは夢にも思わなかったです。やっぱり
このね、現実が信じられないですよね、2018年にそういうね、映画が全国規模で公開されるっていう、世界、まあ、世界規模でというかね、ハリウッド映画で作られるんでね、確かに。
だからおじさんこうやってうっとりしてるんですけど、で若者は、そこはまあ別物としていろんなのが出てて面白いなで終わっちゃうのかなっていうのは。
まあ、でも若者にとっても、例えばああいうね、あの、波動拳打ったりとか、
あ、はい、
まあ、まあ、それぞれね、やっぱその、アイコンであったりね、格闘ゲームのアイコンとか、いろんなね、やっぱ、あの、若者の若者で楽しめるところっていうのは、多分僕あるんじゃないかなと思いますよね。
ちょっと考えたのは、あの、親世代が三丁目の夕日見て懐かしがってたように、我々がレディースプレイヤーを見て懐かしがってるみたいな、なんか、俺らのオールウェイズみたいになっちゃったのっていう。
その、ね、ノスタルジーに浸るだけのものでは僕はないと思うんですね。
まあ、あくまでも売りの一つ。
やっぱだからいろいろとこの映画本当に話すこと多すぎますよね。いろんな細かい、ほんと全部つついたらいろいろあるじゃないですか。はい、
多分、ね、永久に終わらないと思いますけど。
永久に終わる。イースターエッグ探しがね、ずっと続く、ね、感じですもんね。
あと、なんかスピルバーグ二毛作の時傑作が多いって、この間、アテミレッシャ君と飲んだ時喋ったじゃないですか。
はい、そうですね、はい。
で、一応調べたらペンタゴンペーパーがなんか2017年の作品で、日本公開が今年になっちゃったっていう。
だから、ちょっとそういう意味ではイコールではないか。はい、はい、はいはい。
ただ一応調べたら、こんなラインナップがあったんですよ。
はい。
89年に、インディ・ジョーンズの最後の聖戦とオールウェイズ。
はい。
で、93年にジュラシック・パークとシンドラのミスト。
はい。
で、94年にロスト・ワールドとアミスタッド。あと2002年に入ってマイノリティリポートとキャッチミー不遊興。
はい。
で、2005年に宇宙戦争とミュンヘン。で、2011年にタンタンの大冒険と戦火の馬っていう。
はい。
この組み合わせでしたね。
うん。だからやっぱ、すごいですね。その、振り幅っていうんですか。
はい。
超社会派と、このエンタメ映画をその取り分けてるっていう。
まあ、やりたい仕事と、会社がやってくれの仕事をやる人みたいな。
ね、だからね、さっき言ったジュラシックパークとシンドラーのリストと、
はい、
宇宙戦争とミュンヘンってこれすごいですよね。これ一人の人間がその年に生み出してるっていうのはやっぱスピルバーグやっぱ頭おかしいですね。
なんかね、早撮りってよく言われますけどね。
でもね、この気持ちのね、切り替えというかね、どういうあれなんですかね。
うん、
シンドラーのリスト。
もうこの頃、物心もうついてました？
物心ついた。ただ私が映画好きになった頃が、スピルバーグで言うと2000年入るぐらいなんで、もう多分 AI とかぐらいですね。
はいはいはい。そっかそっか。
AI の思い出だと、
はい、
AI って当時その予告編って覚えてます？全く情報がなくて、
はい、
で、キューブリックが亡くなった後、スピルバーグがその意思を継いで映画を撮るっていう、はい、だから多分結構前評判というか、
はい、
本当大変な映画なんじゃないか、映画史が塗り替わるんじゃないかぐらいの多分当時言われ方しててですね、
はい、
で私あれと高校の時かな、あれは大学の時か、ね、入った時ぐらい、友達とイクスピアに舞浜にある、
はい、
ディズニーリゾートのイクスピアに見に行ったんですよ、
はい、
AI を、
はい、
友達と休みの日に、そしてカツアゲに会いましてお金が取られなかったんですけど、
はい、
ちょっと、財布出せよ、みたいな感じで、イクスピアで言われて、
はい、
それを思い出しますね。
なんじゃそれ。
だからあんまりなんか AI 今、ね、見返しても、
はい、感動できない。
すいません、余計な話。
あれ、もう僕ら、その、80年代スピルバーグ見てて、
はい、
アトラクション、映画撮らせたら最強の人なんだけど、作品、大衆派作品派で言うと作品派本人はやりたいけど、なんかもうバカにされてた時代があったんですよね。
はい。
で、シンドラのリストでオスカー撮ったことで、やっとこう、認めてもらったというか、今もう巨匠じゃないですか。
そうです ね。
本当僕ら高校の時とか本当ちょっと鼻で笑われるみたいな時期あったんですよね。
だから結局ね、スタートがやっぱああいうね、ジョーズとかでああいうブレイクして、未知ともソングで、はい、レイダーズ、ET とかだと、やっぱりちょっとね、そういう文芸派というよりもね、はい、そういうエンタメを取っていくような感じの監督ですもんね、はい、初期は。
で、逆にそっちで育ったんで、シンドラムイストが出た時、あ、なんか、はい、本人は嬉しいだろうけど、ファンにとってはなんだかな、みたいな。
子さんファンからするとそっち行ったか、みたいな。
なんか名誉の方行っちゃったのか、みたいな、こう、ちょっとうがった目で見ちゃったんですね。まだ10代っていうのもあって。
だから、あれですよね、カラーパープルとか太陽の帝国で、はい、あのスピンバーグって結構そういう、ちょっと賞を取りに行ったって、はい、なんかよく言われますよね、はいはい。今までの路線からちょっと変えて。ね、オスカー狙ってるみたいな。
そうなんですよね。まあね、あの世間の印象と自分がやりたいことのギャップがあるからもう仕方ないと思うんですけどね。で、ちゃんと次も取れるっていう地位にいるから、
はい、
まだ報われてるとか恵まれてる環境の人なんだとは思うんですけどね。うん、あのやっぱ98年かな、はい、プライベートライアン、
はい、
もうあれでもう参りましたって全方向に言わせたんじゃないかなと思うんですけどね。
で一気にそうなんですかね、スピルバーグのもうみんながひれ伏したというか、もうあそこまでやったらみたいな、
もう完璧っす、もうすいませんって感じで、もう
普通の根も出ないような映画撮ったろうみたいな感じあったらんですかね、
結構ね、あの外す映画も多いですけどね。本数多いだけに、それはしょうがないなっていう。
そうですね、さっき話にねちょっとしたのビッグフレンドリージャイアントとかってあんまりね、はい
なかったことにされてるぐらい、
なかったことにされてる感ありますよね。
何が起こったんだぐらい誰も喋らないですよね。
確かに。そうですね、そう考えるとね、やっぱフックとかもね、オールウェイズとか、ね、はい、ちょっとたまにやらかしてます、
ね、そうですね。あれもう公開当時からフックって腐ってもタイ映画って言われてましたから、かなりバカにされてましたよ。
そういうとこも含めてやっぱスピルバーグってやっぱ可愛いですよね、はい、やっぱなんかね、超優等生じゃないっていうか、やっぱこのたまにね三振しますみたいな、そういうとこも含めてやっぱスピルバーグなんですかね。ま
あ、天才でも三振になってしまいますみたいなのが。
長嶋茂雄感。今月の映画秘宝だね、スピルバーグのインタビューで、はい、結構いいこと書いてあったんですよね。はい、今ちょっと手元にそれあるんですけど、はい、その70年代、80年代を振り返ってどう思うかっていうインタビューの時にですね、はい、スピルバーグのコメントは、いやー、めちゃくちゃ働いていたなーということだろうか、はい、がむしゃらに仕事をしていたのがその時代の思い出なんだが、それと同時に人生をしっかり生きてきたと思う、
うん、
つまり映画やテレビを見て音楽も聴き本も読んでいた、さらに今の社会で何が起きているのかにもちゃんと目を向けていた、だからこそ映画の、仕事ができたんだと思う、
うん、
もしも映画作りだけに没頭していたらリアリティを作品に盛り込むことはできないし、物語をリアルなものにもできない、
うん、
そういうことを身をもって学んだのが70年代から80年代だねって言ってるんですけど、うん、まさにね、そのスピルバーグの今の映画作り、そのね、エンタメもいけるし社会派もいけるし、うん、っていうところのそのなんか肝だったり、
うん、
あと、ね、今回のそのレディープレイヤー版の本質を語るようなことをね、うん、インタビューで言ってるんで、ほーってね、ちょっとうならされましたけど、
うん、まあ、あれここで番組内で言ったかもしれないですけど、どんなジャンルでも作品派と大衆派がないとそこって絶対死んでしまうと思うんですよ、僕の持論では、はい、その、ね、両方の翼がないと文化ってそのまま耐えてしまうっていう怖さがあるから、スピルバーグでそこをちゃんとバランス取ってるなと今になると思いますけどね。
それってあるんですよね、だから多分その北野武史的なところまで、はい、映画を撮って、ね、ああいうテレビのでちょっとああいうねバカなことをやったりっていう、はい、あの人もなんかそういうバランスを取ってるみたいなことを、ね、なんかで言ってた、
振り子ですね、
振り子、そういうことですね、はい、振り子ですね。
あとね、あとジョン・ウィリアムスと何回タッグ組めるのかがちょっと怖いなっていうのもね、お互いに。もう
ジョン・ウィリアムスって
年ですから、
もう結構そうですよね。
僕95年に会ったことあるんですけど、その時でも結構なおじいちゃんでしたから。
どこでお会いしたんですか、その僕は飲み屋で隣に行った
そんなヴァンパイアとか行かないですからジョン・ウィリアムス、
はい、どちらで、
知り合いが、はい、ファンクラブ入ったんですよ。
誰の、ジョン・ウィリアムス、
ジョン・ウィリアムスのファンクラブがあって、
はい、
で ツアーがあるけど行かないって言われて、日本の支部のツアーがあって、はい、ロサンゼルスでやるよって言うから、じゃあ行く、ついていくって言ったんですよ。
あ、おお。
で、あの、ジョン・ウィリアムスって、なんか日本のこう、ファンクラブの人すごい大切にしてくれて、演奏終わったら楽屋来ていいよって言われて、
はい、
ファンクラブの人で行ったんですよ。
はい。
まあ、そっと10人ぐらいかな。10人ぐらいだったんですけど、はい、うん、まあ、握手してもらってですね。
うわー、それ羨ましいじゃない。すごいですね。
結構でかいおじいさんでしたけどね。もうあれから、え、30年ぐらい経ってんの ?20 年ぐらい経ってんのか。うわ、それでもまだ元気だから大丈夫かなって。
それすごい経験ですね。ジョン・ウィリアムズ、そういう形で会うって。え、写真かなんか撮ってもらった
り、写真は撮ってます。
あ、撮ってるんですか、はい、ちょっとそれ今度見せてください。
はい。で、今回ね、スピルバーグとタッグ組むのかなと思ったら、ペンタゴン・ペーパーズで手一杯だっつって、アラン・シルベストリーになっちゃったっていうのは言ってましたけど、ね、あの、バック・トゥ・ザ・フューチャーの方の
人です、ね。それぐらいじゃあ、スピルバーグの作るのが早すぎてと。はい、もう追いつかないと、ジョン・ウィリアムズから。
早いよ、もうおかわりしてんのか、みたいな。
スピルバーグって結構ね、そういう、ね、撮影もヤヌス・カミンスキーだったり、はい、結構やっぱもう固定、もう目、チームスピルバーグで行きますよね。
はいはいはい。